い、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティの衆議院議員重本守と
アシスタントのドクトル慶華です。
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、慶華さん、国会の方はですね、
はい、
今来年度の当初予算の審議も随分進んできてまして、
はい、
で今週は、ワクチンの接種も始まるということもありますし、
はい、
コロナ対策に関する集中審議を月曜日からテレビを交えながら、
はい、
行っているところであります、
はい、
で今日からですね、いよいよコロナワクチンのアメリカ製のファイザーの、
はい、
ワクチンを、
はい、
医療現場で働く医療人、医療関係者に、先行的に大体1万人、
はい、
接種がいよいよ今日から始まりました、
はい、
今日から始まりました。もうワクチンがそのコロナ対策のもう決め手となりますので、
はい、
これに対するやっぱり正しい理解を深めですね、
はい、
やっぱりできるだけ多くの方に納得の上で、最後は一人一人ご自身の判断になりますから、
はい、
その上で、受けていただく、接種していただく方を増やしていかないといけないですね。
はい、
うん、慶華さんはワクチン接種しますかと聞かれたら、先週も聞きましたけど、いかがですか？
しますね、はい、
うん、そうですね、医療現場で働いているその医師の先生方もですね、
はい、
去年のうち、ワクチン その予防接種法の改正をした去年の臨時国会の段階では、
はい、
専門家であるお医者さんがですね、
はい、
いやちょっと心配だなとか、自分はまだ怖くて打てないとか、
はい、
なんか医師がそういう言葉を発してたのが去年でしたけど、いよいよその薬事承認がなされて、
はい、
でワクチンに対する理解も知見も高まってきた昨今においてはですね、随分その空気も変わってきて、慶華さんのようにすぐ打たせてもらいますというような声も上がってきたことは、いいことかなというふうに思ってますね。
なんか世界でね、先駆けてワクチン接種してるとこもそんなに、副反応っていうか、
うん、
あまり、それは多少は出てるみたいですけど、
うんうんうん、
特別な予防注射によるような、なんかリスクっていうほどではないですね。
そうですね。これね、今ね、慶華さんね、副反応っておっしゃっていただいたじゃないですか。
ええ。
もともとその体の中にないものをわざわざ外から入れて、
ええ、
で、その入れたものに対する抵抗力をつける、これがワクチンの目的ですから、副反応が起こらないワクチンはまずないんですね。
はいはい。
で、起こることはごく自然なことなんですよ。
ええ。
それでね、今回のコロナワクチン、が接種始まりましたが、
はい、
そのアレルギー反応、
はい、
これ副反応の一つなんですね、でこれ今コロナワクチン今回ファイザーのが始まるんですが、これについてねちょっと調べると、
はい、
20万人にお一人がこのアレルギー反応としての副反応が出ますよということが、でそれに対してこれアナフィラキシーですね、これはよく言われるアナフィラキシーショックっていうのが、これアレルギー反応なんですけども、
はい、
この発生率、見てみますと、
はい、
我々がよくよく耳にするペニシリン、
はい、
ペニシリン抗生剤の一つですが、
はい、
これそのコロナワクチンが20万分の1に対してペニシリン、慶華さん、いくつだと思います？当てずっぽで。
当てずっぽでね、1万人に1人ぐらいかな。
うん、なかなか当たらずと遠からずなんですけどね。
そうです。
実はね、5000人に1人。
そんなに出ますか。だけど、ペニシリンショックって言ってね、
うん、
結構、 私たち医療関係のね、
うん、
試験なんかでも結構出てきますからね。
ね、そうですね。でね、まあじゃあ一般的なワクチンでじゃあどうかなという数字を見てみると、はいはい、だいたいよく医学の世界で言われているのは、100万人にお一人。
はい。
だから一般的なワクチン100万人にお一人に対して、はい、今回のファイザーのメッセンジャー RNA ワクチンっていうんですが、はい、20万人に一人だから、これと比べると、まあ5倍の確率でアレルギー反応が出ると。だけども、はい。これ出てもですね、応急処置で、これ、ほぼ全て回復をすると。
はい。
うん、いうことでもあるので。
アナフェラキシーは、よくね、蜂とか虫に刺され、2回、3回刺された時に起こったりするやつ。代表的ですけど。
そうです、そうです。
基本的にアレルギーを止める、ヒスタミン剤なんかで、ね。
うん、
大きい、
ね、そうですね。
ね、できますから。
うん。
それと、インフルエンザでも結構、赤く腫れたりしてますからね、普
通。そうですね。そうそう。だから、インフルエンザのワクチンでも、やっぱり、そういう副反応というものは起きるんですよね。で、今、ケイカさんがインフルエンザとこうおっしゃっていただいたんで、このインフルエンザと、この新型コロナの、分かりやすく比較するところの、致死率ですね。
はいはい、
致死率、まあ陽性者に占める死亡者の割合で比べると、はい、インフルエンザは 0.1% です、約 0.1、はい、まあ、それに対して今のところ、まあ、新型コロナについて我が国では 1% 強と言われてます、
はい、
でね、SARS、MERS と過去に起きた致死率は SARS で 10%、
はい、
MERS で 30% っていう具合に、はい、コロナ由来の、まあ、今回の感染症ですけど、MERS、SARS に比べると、30分の1、10分の1程度の致死率ですね。
はい。
でね、これもう一回おさらいなんですが、このワクチンって何のために打つかというと、
はい、
今のところは、はっきり分かってるのが、重症化を抑えるのに、
はい、
有効であると。で、30代が重症化するこの確率を1とすると、
はい、
これ40代はその4倍、50代は10倍、はい、60代は25倍、はい、70代は47倍、80代は71倍、
はい、
で90代になると約80倍っていう具合に、やはりそのお年寄りがですね、年を重ねることによって重症化率がやっぱり上がるのはこのコロナなんですが、今回ワクチンを打つと、その発症リスクですね、コロナの発症リスクが20分の1になるということも分かってきましたんで、
はい。
これやっぱりワクチンを打ってですね、
はい、
まず発症させない、発症リスクを抑えておくということがですね、まあ今日から先行的に始まったワクチンについて、今の段階で分かっていることですので、このしげちゃんのドリームラボでも皆さんにですね、広く知っていただきたいと思います。
はい
はい、ワクチンについてはまだまだこれからお届けしなくちゃならないことがありますので、また来週以降ご紹介してまいります。
また来週お待ちしてます。
ありがとうございました。バイバイ。
ありがとうございます。バイバイ。